最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
こんにちは、はるかです。2026年6月3日水曜日ですね。皆さん、今日は測量の日だって知っていましたか？1949年に測量法が公布されたことを記念して制定された日なんです。昔は星の位置や歩数で距離を測っていたのが、今では GPS や人工衛星を使って地球の裏側からでもセンチメートル単位で正確な位置がわかる時代です。これも技術の進歩の賜物ですよね。私たちの生活を支える見えない技術に感謝する一日もいいかもしれません。さて、今日のポッドキャストでは、そんな技術の最前線 AI 業界の大きなニュースをたっぷりお届けしますよ。まずはチャット GPT のライバルとして知られるクロードを開発するアンソロピックの上場のニュース、そしてマイクロソフトが発表した自社開発の新しい AI モデル群や AI エージェントを安全に動かすための新技術について、さらに AI をもっと賢く便利に使いこなすための具体的なテクニックに関する記事も紹介します。盛りだくさんですね。それでは気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI 業界を揺るがす大きなニュースからです。ヤフーニュースによると、 AI 開発企業のアンソラフィックがアメリカの証券取引委員会に新規株式公開、いわゆる IPO を申請したと発表しました。 IPO というのは、会社が自分の株を証券取引所で誰でも売買できるようにすることで、これによって会社は大規模な資金を集めることができるんです。アンソラフィックは AI チャットサービスのクロードを開発している会社として有名ですよね。もともとはチャット GPT を開発したオープン AI の元メンバーたちが設立した会社で、 AI の安全性に特に力を入れていることでも知られています。記事によると、アンソラフィックは競合のオープン AI に先んじて上場することを目指しているようです。今 AI 分野には世界中からものすごい勢いでお金が集まっているので、このチャンスを逃さず先に上場して資金を確保したいという狙いがあるんですね。イーロン・マスク氏が率いるスペース X も6月の上場を予定しているとのことで、 AI 開発をリードする企業の上場ラッシュが始まりそうな雰囲気です。上場の時期や規模については市場の状況によるとしてまだ明らかにされていませんが、年内に上場する可能性が高いとみられています。ここで集めた資金でさらに高性能な AI モデルの開発や優秀な人材の獲得を進めていくんでしょうね。私たちユーザーにとってもクロードがこれからどんな進化を遂げるのか、ますます目が離せなくなりそうです。
さて、アンソロピックが上場に向けて動く一方で、 AI 業界のもう一人の巨人、マイクロソフトからも立て続けに大きな発表がありました。先日開催された開発者向けの年次イベント、マイクロソフトビルド2026からのニュースをまとめてご紹介しますね。まずパブリックキーとザ・バージが報じているのが、マイクロソフトが自社開発した7つの AI モデル群、マイクロソフト AI モデルズを発表したというニュースです。これまでマイクロソフトはパートナーであるオープン AI のモデルを主に活用してきましたが、いよいよ本格的に自社モデルの開発に力を入れてきたというわけですね。中でも注目なのが、推論モデルのフラッグシップと位置づけられている MAI シンキング1です。記事によると、これは中規模モデルでありながら、いくつかの重要なベンチマーク、つまり性能評価テストではトップクラスのモデルに匹敵する性能を持っているそうです。ザ・バージの記事では、マイクロソフトがクリーンなデータを使ってゼロから学習させたと強調している点も紹介されています。これは他の AI モデルの出力を学習データに使う上流という手法を使わず、独自に作り上げたモデルだというアピールですね。他にもコーディングに特化した MAI コード1フラッシュ、画像生成や編集ができる MAI イメージ 2.5、 そしてなんと競合モデルの5倍の速さだという音声認識モデル MAI トランスクライブ 1.5 など、さまざまな用途に特化したモデルが発表されています。これからのマイクロソフト製品にこれらの自社製 AI がどんどん組み込まれていくことになりそうです。そしてもう一つ、同じくマイクロソフトビルドで発表された興味深い技術が、マイクロソフトエクセキューションコンテイナーズ、略して MXC です。これは AI エージェントのための安全な実行環境を提供する技術です。 AI エージェントって私たちの代わりにメールを整理したり情報を集めて要約したりといろいろな作業を自動でこなしてくれる便利な AI のことです。でも便利な反面、もし AI エージェントが暴走してしまったら大事なファイルを消しちゃったり個人情報を漏洩させちゃったりする危険性もゼロではありません。怖いですよね。そこで登場するのが MXC です。これは AI エージェントをサンドボックスと呼ばれる隔離された安全な箱庭のような環境の中で動かす仕組みなんです。この箱の中ではあらかじめ許可された操作しかできないように制限をかけることができます。例えばこのフォルダの中のファイルだけ読み書きしていいよとか、インターネットにはアクセスしちゃダメだよといったルールを細かく設定できるんですね。記事によるとこの MXC は有名な AI エージェントである OpenPro が Windows 上で動作するために活用されることも発表されたそうです。 AI にいろいろな作業を任せるのが当たり前になる未来に向けて、こうした安全性を確保する技術は本当に重要になってきますね。マイクロソフトが AI の頭脳であるモデルとその AI が安全に動くための環境の両方を提供しようとしていることからも彼らの本気度が伝わってきます。
マイクロソフトが AI のための安全な実行環境を作る一方で、私たちが普段使っているアプリと AI をもっとスムーズにつなぐための面白い取り組みも出てきています。 925Mac が報じた Mac 用の人気クリップボード管理アプリペーストのニュースです。このペーストが MCP というプロトコルに対応したそうなんです。 MCP はモデルコンテキストプロトコルの略で、もともとは先ほど話題に出たアンスラピックが提唱した企画です。これは AI アシスタントと私たちが使っているいろいろなアプリの間で情報、特に文脈をやり取りするための共通言語みたいなものだと考えてください。これまでの AI チャットって、私たちが手でコピー&ペーストして情報を与えないと会話の文脈を理解してくれませんでしたよね。でもこの MCP を使えば、アプリ側が持っている情報を AI が直接安全に参照できるようになるんです。今回のペーストの対応によって何ができるようになるかというと、ペーストに保存されているクリップボードの履歴、つまり過去にコピーしたテキストや画像などをクロードやコーデックスといった AI ツールが直接参照してタスクに活かせるようになります。記事のデモ動画では、 AI がユーザーのクリップボード履歴の中から関連する情報を探し出し、それをもとにインタラクティブなダッシュボードやグラフを自動で作成するという未来的な使い方が紹介されています。例えば1週間かけてリサーチしたウェブサイトの URL やメモの断片をいちいち AI にコピペしなくても、この1週間のリサーチ内容をまとめてと頼むだけで AI がペーストの履歴を解析して要約を作ってくれるみたいなことが可能になるかもしれません。これは AI の生産性を1段階引き上げるすごく大きな一歩な気がしますね。
さて、 AI に文脈を渡して賢く使う話がありましたが、今度は AI、 特にコーディング AI をさらに賢くしつけるための開発現場の素晴らしい工夫について紹介します。前に投稿されたクロードコードのために草うコード検出器を開発しフックスに設定してみた話という記事です。 AI にコードを書かせるとプログラムとしては正しく動くんだけど、人間が見るとこの書き方は後々問題になりそうだなとか、もっといい書き方があるのになと感じる、いわゆる草うコード、コードスメルズが生成されることがよくあります。これを人間がいちいちレビューして修正を指示するのはかなりの手間ですよね。この記事の筆者はこの問題を解決するために面白い仕組みを開発しました。まずレベル1として、プロジェクトのルールに明確に違反しているコード、例えばこのライブラリは使わずに社内製のライブラリを使ってくださいといったルールですね。これはコードの構造を解析する構文帰解析という技術を使ってカスタムルールを作り、 CI、 つまりコードが更新されるたびに走る自動チェックで引くようにします。そしてここからが面白いのですが、レベル2として、明確な違反ではないけど基本的にはやめてほしいという草うコードを検出する仕組みも作ります。 例えばクリーンアーキテクチャのこの層でデータベースを直接触らないでほしいといった文脈によって許されることもあるけど、基本的には避けたい実装です。これを CI で一律にエラーにしてしまうと開発が止まってしまいます。そこで登場するのがクロードコードのフックスという機能です。これはクロードコードがコードを生成し終わったタイミングで特定のスクリプトを自動で実行できる仕組みです。フッシャはこのフックスを使って先ほど作ったクサウコード検出器を走らせ、もしクサウコードが見つかったらその結果をクロードコード自身にフィードバックするんです。こういう指摘が出たけど絶対 NG じゃないから修正するか、修正しないならその理由を教えてといったメッセージを返すんです。そうするとクロードコードは人間が指示する前に、あ、確かにこの書き方は良くないかもと自分で気づいてコードを自律的に修正してくれることがあるそうです。記事ではテストコードで安易にステータスコード500サーバーエラーが返ってくることを期待値にしてしまう AI の癖をこの仕組みで自己修正させた例などが挙げられています。AI をただ使うだけでなく、 AI がより良い仕事をするためのガードレールを自動で設けてあげるという本当に賢いアプローチですよね。開発現場での AI 活用の一つの完成形を見た気がします。
AI にコードを書いてもらう話の次は AI にデザイン、特にプレゼン資料のスライドを作ってもらう話です。これもまた目から鱗の効率化テクニックですよ。同じく前からなぜスライド作りはクロードデザインでやるべきなのかという記事です。デザインが専門じゃない人がスライドを作ると中身はできているのに見た目の調整に何時間もかかってしまうなんてことよくありますよね。この記事の筆者もこれまでは Google スライズで1枚ずつ手作業で資料を作っていて数日かかっていたそうです。そこで使ってみたのがアンソラピックが開発したビジュアル制作ツールクロードデザイン。この記事が力説しているのはクロードデザインが単に綺麗なスライドを早く作れるツールではないという点です。最大の価値は一度ブランドのデザインをデザインシステムとして覚えさせれば誰でもデザインの知識がなくても統一感のある資料を短時間で作れるようになるという点にあります。具体的にはまず最初に既存の会社説明資料のファイルやロゴなどをクロードデザインにアップロードします。すると AI がそれを解析してブランドで使う色、フォントの周囲や見出しの大きさ、アイコンのデザインなどを自動で抽出して再利用可能なデザインシステムを作ってくれるんです。驚くべきことに見た目の要素だけでなく数字は具体的に出すといった言葉遣いのトーンまでルールとして言語化してくれたそうです。ここまでにかかった時間はなんと約15分。デザインシステムが出来上がればあとは簡単。作りたいスライドの原稿テキストを渡すだけでそのデザインシステムに沿ったスライドが自動で生成されます。フッシャはこの方法で数日かかっていた作業をわずか1時間足らずで終えることができたそうです。もちろん全てが完璧というわけではなく、要素の配置の微調整などは手作業で行った方が早かったり、複雑な図解は言葉だけで指示するのが難しかったりしたそうです。その複雑な図解をうまく作るコツとして、先にチャット GPT の画像生成などで簡単な試合を作って、それをクロードデザインに見せて、これと同じ図を作ってと指示する方法が紹介されていました。これも賢いですよね。この記事で一番重要なのは再現性の高さという視点です。一度デザインシステムという資産を作ってしまえば、次回からは原稿を用意するだけ。資料を作るたびにそのノウハウがチームの資産として蓄積されていく。これは個人の時短テクニックを超えて組織全体の生産性を向上させる素晴らしい AI 活用の事例だと感じました。
はい、今日のポッドキャストはここまでです。AI 業界の地殻変動を予感させる大きなニュースから、現場で AI を賢く使いこなすための具体的なテクニックまで幅広くお届けしました。 AI が単なる便利なツールから私たちの仕事のプロセスそのものを変え、学習し成長していくパートナーになりつつあるのがひしひしと感じられますね。皆さんは今日の話を聞いてどんな未来を想像しましたか？次回の更新もお楽しみに。
はるかでした。バイバイ。